聖歌隊によります賛美、麗しき聖霊。続きまして、聖霊よ吹き来たれと題しまして、友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
今聖歌隊が歌ってくださった賛美歌は Sweet, Sweet Spirit というそういう英語のタイトルです。私がちょうど1989年進学校を卒業して、その秋にアメリカのまずアラバマ州に参りました。その田舎の町のペイドンバプテスト教会という教会のに私たち夫婦はまだ新婚ほやほやの時ですが、そこの教会に招き入れられて、まだ教会員になってなかったと思いますが、本当にこのこれから始まるアメリカでの生活、学生生活、また長いその学びやいろんなことで先これからどうなっていくんだろうという不安の中にいる時に、やはりそこで歌われる知っている賛美歌っていうのはまたすごく元気が出ました。でも今の曲は私はアメリカで初めて知ったんですね。日本の神聖賛美歌とか教団の賛美歌にもない曲でした。でもこの曲をまだ英語も十分こうたくさんこの全て理解できないそんな中でありましたけれども、もうこのメロディーを聴いている中で、もう本当に涙がポロポロポロポロこうこぼれてきてですね、なんかもう本当にこう神様がその賛美歌を通して、この曲を通して、ちょうど聖歌隊がその時も教会の、やはりアメリカのバプテスト教会は同じようにこんな風に後ろに聖歌隊が、講壇の後ろにあって賛美をしてくださるのを聞きながら、本当にこの不思議な神様の慰めを、経験した、その思い出の、曲であります。日本語に、この常盤台教会で、して、いく中でこうして時折歌っていただけること、本当に聞くだけでまたどこにいても神は共にいてくださるということをまた心新たにされる、とても大好きな賛美歌であります。私のメッセージがちょっと早く終わればもう一回最後に歌ってほしいなとちょっとリクエストしたいと思うような曲なんですが、さて南ユダ王国の首都エルサレムで祭司をしていたエゼキエルはバビロン捕囚によって連れ去られていきました。そして預言者として神に立てられたことを先週私たちはエゼキエル書に入って学んでいます。普通私たちはですね、この人生の中で仕事、今は時代が変わってきて転職ということもありますが、当然この紀元前のこの時代においてはですね、親がしている、特に祭司というのはレビ族という、そういう一つの、特別な、この民族、ユダヤ人の中でも、その血筋がしっかりしていないとなれない、そんな仕事でありました。ところがこのエゼキエルはバビロン捕囚の出来事によって、その連れ去られてバビロンで神からこの5年後に預言者として立てられるわけです。非常に大きな戸惑いがあったと思います。祭司というのは神殿に人々がやってきて、神を求めている人がその神殿でこのいろんな儀式をしてもらうことによって、その神との関係性を深めていく、そんな場所として当時の神殿はありました。ところが預言者として立てられるというのは、聞きたくない人、受け入れたくない人のところにも神が行けと言ったら使わされていく人なんです。そしてそれを喜んで聞かない人にもそれを語らなければならないんです。だからこのエゼキエルはとても戸惑いながら、今まで私たちはちょうど先週と今週とこのかいつまんで見ていますが、皆さんがもう一度この時期にエゼキエル書をぜひ通読してほしいんですが、本当に大きな戸惑いの中で彼が生きてきたことがわかります。エゼキエル書の3章の中でですね、3章14節に霊は、これは霊っていうのは神の霊ですね、神の霊が私を引き上げて連れ去った、私は苦々しく怒りに燃える心を持って出て行ったが、主の御手が私を力強く捉えていた。やはり嬉しいことばっかりじゃないわけです。 もう何よりもエレミアは特にそうでしたけれども、神の言葉をこう語れって言って語っても、それに対してなんていうことを言うんだって言って反発をまあ食らうわけです。でもその時にそれをエゼキエル預言者であってもすぐに受け止めるのはとっても難しいわけですね。この時エゼキエルは正直苦々しく怒りに燃える心を持って出て行ったって正直に書いてあります。でも主の御手が私を強く捉えていた。本当に弱い人間ですから、感情的に私たちは動いてしまう、そんな弱さを持っている中で、そこに働いてくださるのが神の霊だ。エゼキエルはそのことを体験しながら、実はこの預言者としての働きを深めていきました。彼の名前はエゼキエル。エルというのは神です。神が強めてくださるという意味でした。きっと後で彼は、あ、自分の名前がこういう意味だったのかっていうのを成長する中で知ったと思います。英語では God's strength ですね。神が強化するっていうんです。まあ、ちょうどスポーツではこの強化、あのトレーニングなんていう言葉をよく使うわけですけど、まあ、ある意味では私たちクリスチャンもですね、やっぱ神様が人生の中で私たちをただ赤ちゃんのままでは置かないんです。やはり私たちはあの筋肉体操が、あのつまり心の筋肉、魂の筋肉ですよ。あの NHK のテレビでやってる あれとはちょっと違うんですが、でもあれ面白いですよね。筋肉は裏切らないってあのいうような、こうそんなあれがあるんですけど、そうです。つまり私たちはトレーニングをして筋力をつければ、やっぱりそれだけ重いものを運んだり速く走ったり、そして長く歩くことができるわけです。一番私たちが体で弱っていくのが早いというのは足腰だと言いますから、本当にこうあの私尊敬する森光子さんなんか80を過ぎても、あのそれこそね、あの運動のそういうスクワットとかをしながら、本当にそこでその与えられた働きを全うしようとしている。私たちクリスチャンもキリスト者として神様によってですね、やはりこの強められるわけです。エゼキエルもまず自分が神様に強められる体験をしたからこそ、今度は人に向かっても神の御言葉を述べ伝えていく、その力が与えられて歩むことができた。神が強めてくださる、このことをエゼキエルは日々感じながら歩んでいました。昨日この常盤台教会で日野清先生が来られて、がん哲学外来カフェが、開催されました。このちょうど今から6年ほど前から始まって、今26回目ぐらいでしたか。昨日は26回目であったようですが、年に一度ですね、日野先生が来てくださるんです。で、面白いのはこのがん哲学外来カフェなんて、なんで教会でって皆さんがまず思われると思いますが、その通りですね。普通だったら病院がするんです。でもがんになられた患者さんたち、お医者さんや看護師さんはそこでは治療をされます。本当にそこでこういうがんですと告知、まあそういうことをインフォームドコンセントのいろんなそういう中で伝えていくわけです。でもそれを聞いた人はとても衝撃を、やはり重ければ重いほど受けていくわけですが、その中で心のケアまではお医者さんができない。だから日野先生は順天堂大学のその病理医学やそういう働きの中で、これはやはりがん患者の人たちにとってとっても大事なのは、その人たちの心の内にあるいろんな叫びを受け止めてくれるところだ。そのためには日本にはプロテスタントの教会だけでも7000近くある。もしその教会が本当にその痛みの中に置かれている人たち、今2人に1人はあのですね、このがんになると言われる時代の中で、 教会がその人たちを受け止めてほしいというそんな祈りを先生が持たれてから今なんと200ぐらいに全国広がっていっているわけです。でそこでの鉄則があるんです。何か福音を語らないっていうことです。教会で福音を語らない、祈らない、そんなことがあってなるものかと普通は思います。でもなぜか私はすごいなと思います。なぜなら日野先生は本当にそのまさに病気をした人たち、体の痛みを負うだけでなく社会的なまた心の痛みをはじめ霊的な痛み、神がいるならなんでこんな自分をしてしまったのか、病気になんかなったのかっていう痛みの中で福音が語られたら逆に反発するわけですよ。間違いなく福音は大事です。それはもう真実です。でもその痛みの中にある人たちにあえて霊的な痛みを与えないで、まずは受け入れていく。先生が書かれた本いくつか私も持ってるんですが、心に御言葉の処方箋っていう、もうこれはクリスチャン向けです。まさに御言葉は間違いなくこの私たちを強めるので、クリスチャン向けにはこんなものが出てますが、一般向けでは素敵ですね。これもう本当に特別な人しかなかなか出せないという出版社があるんですが、先生はそこに選ばれてこんなタイトルをつけました。病気は人生の夏休み。病気は人生の夏休み。まあ、この中でいろんなその言葉があるんですが、今日皆さんにお勧めしたかったのは、人生を変える言葉の処方箋という、一般の人でもクリスチャンでない人でも自然と手に取って読める。いや、私たちが病気の人に病院に行ってさあ読んでくださいって言ったら、あ、キリスト教のこんな時に弱みにつけ込んで福音、私をキリスト教徒にしようとしてるんじゃないかなんて、本当に病気の人ってそう思うわけですよ。でも素敵だなと思うのは、できるだけ福音を表に出さずに本当に一般の言葉でいろいろこう書いています。これは日めくりのようにこうできるんですが、いくつか紹介させてください。5日目、水を汲み上げるように泣く。あまりに辛くて泣きたくなる日もあるでしょう。そんな時は我慢しても仕方ありません。泣いていいのです。涙は神が人間に与えたものです。誰かの言葉や思いが心の一番下までたどり着き、核心に触れた時、そこにある水が汲み上げられ涙となって流れ出てきます。そのような涙を流しましょう。心の泉に豊かな水を蓄えるために、良い詩、良い友、良い書物と出会うことが大切です。7日目、人生にはもしかするとこの時のためと思えることがある。病気になると人の言葉や態度が気になり、いろいろなことに敏感になります。だからこそ健康な時には気づかなかったことに気づくことがあります。夫婦関係、親子関係、友人関係など見直す良い機会にもなります。人の命には限りがあります。今まで避けてきたこと、逃げてきたことと向き合うことを迫られます。もしそのことにより今までうまくいかなかった人間関係の和解へと導かれるなら、苦しみを知ったことは無駄ではなかったと思える日が来るのではないでしょうか。これ私のお気に入りなんですが、23日目、一番より一周遅れの先頭を走るのがちょうどいい。私たちの人生は複雑に交差していて、誰が先頭なんてはためには分かりません。私は子どもの頃から足が遅かったので、マラソンではいつも周回遅れでした。当時は恥ずかしく悔しく、そんな思いをしましたが、今は一周遅れの先頭くらいでちょうどいいと思っています。ゆっくり走るからこそ見えてくる景色もあり、ゆっくり走るからこそ生まれるゆとりがあるんです。病気になり 人より遅れを取ってしまったと焦らなくてもいいのです。必死に息を切らして先頭を走るより、鼻歌でも歌いながら一周遅れぐらいがちょうどいいのです。まあ、皆さんはどう感じられるでしょうか。本当に言葉には力があるんです。御言葉に力があることを知っているからこそ、このような一般の言葉で実は表現して、一人でも多くの人を力づけたいというのが、この日野先生のその与えられている使命の一つ、もしかして現代のまさに神の預言者として立てられている一人かもしれません。さて、もう一度エゼキエル書に戻ります。神は絶望の中に置かれていた民を強めようとどうされたのか、それが今日の37章の中の枯れた骨の復活物語の中に記されています。当時バビロン捕囚によって連れ去られた人たちは、もう悲惨さ惨めさのもう絶頂の中に、まあある意味で極みの中にいました。何をそこで語られても聞く耳は持っていなかったと思います。でも神はこの時に、人間の最も悲惨な、最もこのある意味で現実的な苦しみ、死という出来事を通してエゼキエルに人々に語りかけようとしました。神はエゼキエルにこう語りかけます。人の子よ、この骨は生き返ることができるか。実はここではこのある谷の真ん中にエゼキエルは連れて行かれたんです。霊、精霊によって。いっぱい骨がそこには埋め尽くされていました。まあ、本当にこのアウシュビッツ収容所とかそういうところでのこの人間、また戦争の、また原爆のいろんなそういう中で、私たちはその場にはいなくても想像することはできると思います。そういう中に置かれた時に、神がエゼキエルに、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるかと尋ねたとき、普通だったらそれは無理ですと言ってもいいでしょう。でもここで深い神への信仰に立っていたエゼキエルはこう答えたのです。主なる神よ、あなたのみがご存知です。あなたのみがご存知です。ちょっと曖昧に感じませんか。ね、なんかちょっと逃げてるような感じなんですけど、私ね、昨日日野先生の質疑応答とかいろいろお話を聞きながら、先生がいろんな質問に対して、いやー、なんかわけのわからん答えになりましたとか、私にもわかりませんとか、曖昧な答えを、曖昧もこな答えをされるんですね。で、先生こう言うんです。医者であっても正直本当のことはわからん。医者の仕事は悪いことを、一番最悪なことを話して、後でそうでなくてよかったねというのが仕事だっていうのを言われてました。もう皆さんも身に覚えがあると思います。だからそれを聞いたら、みんな本当に不安と恐れの中に置かれるんですよ。この世界はまさにそんな状態です。老後に対して、世界平和に対して、間違いなくいろんな課題や問題が私たちの周りにはたくさんあります。でもその中で、私たちがその中の不安と恐れの中にいるのではなく、私はこのエゼキエルの信仰にもう一度立ちたいなと思わされました。主なる神よ、あなたのみがご存知です。いや、神様、あなたに任せます。あなたが一番いいことを、一番最善を私たちにしてくださることを信じますから、私には分からないけど、いや、あなたならできる、あなたなら、あなたの御心ならそれもできると、そういう信仰で彼は答えたんです。そうすると神はエゼキエルに、霊に預言せよ、人の子よ、霊に預言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。そうすると、皆さんがこの先ほど聞かれたように、カタカタカタカタと骨がくっついて、そして 骨の上に筋と肉が生じて皮膚が生じて人の体に戻ったわけです。でもその次が面白いですね。その中には霊がなかったってあるんです。実は今日皆さんの中でキリスト教の知識として一つしっかりと持っててほしいこと、これを持って新旧聖書を読むと少しこう整理できることがあります。旧約ではこの霊というのはルアハというヘブル語です。これは先ほどくしくも主の兄弟がこの神に似せて作られたという創世記の2章のところを、この1章のところですねについてこう語られましたけれども、2章のところで神の息がルアハが、神の霊が、実はルアハというのは息とも霊とも風とも訳せるんです。それが人の中に吹き込まれた時に人は生きるものとなったというふうにあります。今私たちがこの神様を感じることができるのはまさに神が私たちに霊を吹き入れてくださっているから、神の霊が吹き入れられているから、私たちのうちに霊があるからです。で、実は人間のうちにある霊も神の霊も同じ言葉を使いますし、新約でもそうなんです。聖霊というそのハギオスという言葉に、をつけてこのプニューマをつける聖霊というのと、ただ霊とだけ表すことがあります。ロマ書なんかを見るとまさにその霊というのが、人間の霊と神の霊とがやはり使い分けるために、少しこの新共同訳では神の霊はちょんちょんというこのマークを、コーテーションマークをこうつけて表そうとしていますが、つまり私たちはここで読み替え、しっかりとそれが誰に対して語られているのか。ここで97章の9節は、絶望の中に生きる人々の霊にこの語りかけを予言せよと、このエゼキエルは神に命じられるんです。そして神の霊がその人たちの中に吹き込まれると、その人のは強められ、死んだ者さえも生き返る。そうここでは神がエゼキエルに語りかけているのです。アブラハム、イサク、ヤコブの子孫とされて12部族が、このバビロン捕囚によって北イスラエルはかつてアッシリアに滅ぼされ、バビロン捕囚によって南ユダは滅ぼされ、バラバラになった。そのもう骨のようにもう干からびたその民族さえも神はもう一度蘇らせる。そう予言したのです。そしてそのようになっていくのであります。実はイエス・キリストが今日ヨハネによる福音書の14章の15節の中で次のように弟子たちに語られたことが記されています。14章の15節から、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。どうでしょうか。ここで霊っていう言葉が使われますが、どっちの霊だろうと思いますが、両方イエス様は語っているんです。もうすでにあなた方はその霊を受けている。神の霊の息吹を私たちは受けて、聖霊が私たちのうちにいるんです。でもこの後イエス様はまさにペンテコステの出来事の中で、この弟子たちに聖霊を送るその出来事がなされていく。でもそうするとここは矛盾するんですが、そうじゃないんです。もうイエス様もここではすでにあなた方に、実はあなた方のうちに霊が授けられている。でもイエス様というお方は目に見えなくなるけれども、聖霊なる神としてあなた方に、その神がこの共にいることをあなた方は体験していく。だから一人じゃないよ、みなしごじゃないよ、一人ぼっちじゃないよ。それをあなた方はしっかり心に留めなさい。この後イエス様は十字架につけられて死を迎えるんです。 その時にまさに弟子たちはイエス様のその亡くなる様子も亡くなったその姿を見て絶望の谷の中に突き落とされようとしていました。でもイエス様はその弟子たちにそうならないように決してその死という出来事の中で彼らが神を見失うことがないようにイエス・キリストはこうして弟子たちに御言葉の息吹を吹き込んだのです。こうやってイエス様は神の愛を示してくださいました。この日野先生のこの本の中で次のような言葉があります。28日目、八方塞がりでも天は開いている。これまで順調に歩んでいると思っていた人生が大きく迂回させられたように感じることがあるでしょう。ある方が会社で順調に出世しさらなるステップアップという矢先に健康診断でがんが見つかりました。彼はそれまで気づいてきたものがガラガラと音を立てて崩れるように感じたそうです。しかし手術し予後も順調、負担の少ない仕事に復帰、そこで彼は喜んでいるかといえばそうでもなく、行くも戻るもままならない八方塞がりだと語りました。そこで私は彼に言いました。八方塞がりでも天は開いていますよと。自分の思い描いた道ではなかったかもしれない、でも今まで見ていなかった天を見上げることで気づくことがたくさんあります。やるだけのことをやったのですから、あとは静かに天を見上げればよいのです。とても深い言葉だと思います。私たちは私の世代は英語では英語と、このことわざで覆水盆に帰らずというのを随分こう暗記させられたもので、そういう世代の方ってどれくらいいらっしゃるでしょうかね。覆水盆に帰らずというのは中国の周の時代で太公望というそういう人が、それこそいろんなことがあって離婚をして、その出世をもう一度した時に前の別れた奥さんがもう一度復縁をしたいって言ってきた時にお盆の中に入れた水をこうこぼしてですね、こぼしてこのこぼれた水をもう一度盆の中に入れてみなさい、できません、そうだろう、なら無理だよ、一度別れたそういう関係、崩れた関係は二度と戻ることはない。私たちはそういうのを聞いてますから、ああ覆水盆に帰らずとかですね、ある意味でそういうものが耳にこう本当に残っていると思います。でも本当にそうでしょうか。私は牧師としてこの30年歩ませていただく中で、いろんな中で家族が夫婦がまた人間関係がまた社会のいろんな問題の中でもう無理だ、まさに八方塞がりのようなそんな状況の中にあって、神様がそこにまさに天を見上げるときに道を開いて行かれる姿を見せていただく経験をわずかかもしれませんが見せていただくことができました。皆さんは今どうでしょうか。どんな悲しみや痛みや絶望の谷に置かれているでしょうか。もしそこにおられるならば、今日のこの御言葉をしっかりとこのエゼキエルの骨の物語を忘れないでいただきたいと思うんです。聖霊よ吹き来たれ、神の霊よ私のうちに吹いてください、注いでください。その私たちが祈りをするときに、私たちのうちに神は必ず働いてくださるお方です。今皆さん一人一人に神は語りかけてくださっています。 なぜなら私たちは今見ることができるからです。亡くなられた墓の中にいるイエス様ではありません。復活されて今私たちの前に立ってくださる主イエス様、そして私たちがこの人生を終えるときに私たちを迎え入れてくださる栄光の主イエス様の姿を思い浮かべることができる信仰を今聖霊によって私たちは注がれているからです。もしまだ今その希望の中に生かされていない方がおられるならば、どうぞ恐れなくそのことを言葉に表してください。投げかけてください。その中で神は今その疑問や疑念や信じることのできないその棚の中にいる皆さん一人一人にふさわしい御言葉を、霊を、また預言者を皆さんの周りに送ってくださる、そのような素晴らしいお方です。お祈りをいたしましょう。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。ヨハネによる福音書14章の1節から。私たち一人一人を愛し、この世の絶望と不安と恐れが漂う世界の中で神の御言葉を伝えるために、神ご自身が人となって私たちのために来てくださった私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神よ、今朝もあなたの御言葉の息吹を、またあなたの聖霊の息吹を、お一人お一人のうちに注いでくださるあなたの愛を心から感謝いたします。私たちは普段の生活の中で、周りでテレビで、またインターネットや携帯電話から、携帯のまたさまざまな情報から不安と恐れを、痛みを覚えることが渦巻く、そのような時代に来ています。今の時代だからこそあなたはまさに力強く働いて、私たちを強めるために御言葉を注いでくださること、御霊の力を注いでくださること、またあなたが立ててくださった全世界のキリストの教会を通して力強くエゼキエルのように人々を強める働き人をあなたが立てていてくださることを信じて感謝します。私たちが聞くだけではなく、まさに与えられたその御言葉の賜物をスチュワードシップの中で私たちがどうか分かち与えていく、その働きへと、また今日もこの時私たちを強めてください。私たちだけが強められるのではなく、私たちの周りが、この世界が、この日本が強められるために、ここにおられる一人一人を導いて招いてくださっていることをありがとうございます。どうか主よ、あなたの聖霊が、御霊が今日もお一人お一人の心に注がれますように感謝して、この祈り、私たちの救い主尊きイエス様のお名前を通して御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美を捧げてまいりましょう。キリスト教会の主よ、363番を皆さんと共に賛美をさせていただきながら、お一人お一人に今聖霊なる神様が語りかけてくださったそのことに対しての応答の時を持ちたいと思います。皆さんの中で今本当にこの時に力が欲しい、本当に愛する子どもたちや家族のために、また今与えられた働きのために私は強められたい、本当に今神様あなたの力を注いでください。私もキリスト者となってこの生涯与えられた時間を歩んでいきたい、そのように示されている方、バプテスマを受けたい、その準備をしたいと示されている方、また皆さんの中でこの教会の教会員となって歩みたい、他の今教会に席を置いていますが本当にこの教会でこれからの歩みを始めたい、そう示されている方、また皆さんの中で与えられた自分の時間を 主が必要とするところならどこにでも出て行って福音宣教の技に必要な働きのために使えたい、そのように示されている方、それぞれのその思いを前に置かれている応答カードの中にその思いを書いて出してくださるか、どうぞ賛美歌の中でこの前に進み出てきてください。ご起立ください。363番です。どうぞお座りください。